で、
そうね、
はい、まあ、ここから、はいはい、ちょっとこう本題に、ここから本題に入りますけども。
おお、なんだったんだ、はいはいはい。
まあ、最近記事で見かけたのがですね、鳥谷さん、通算四球数が歴代で20位にと、トータル934四球という、
はいはい、
記事が載ってたわけですよね、何日か前に。はい、で、まあ、阪神のコミュニティ、それからネットなんかでちょくちょく見かけられるのが、いや、鳥谷、ファーボールを選ばずに打ってくれと。
はい、
はい、あの後ろに並んでる梅野、しかり、ピッチャーしかりと。
そうね、
はい、はい。ランナー出ても返せないから、そこでこう、極力打ってよっていう記事をちょいちょい見かけるんですよね。
うん。
はい、この、皆さんが、まあ、鳥谷に限定しなくてもいいんですけど、ファーボールを選ぶことの意味ですね。うん、これどうなんですかね、やっぱり打順によって違うんでしょうかね、この優先度が変わるように。まあ、分かりやすく鳥谷の例を挙げましたけれども、7番鳥谷、ファーボールをどんどん選んじゃいます、でも点にならないと。まあ、事実鳥谷は、まあ打点はともかく得点っていう項目も低いわけですよ。自分がランナーで帰ってきてない、
帰ってこない、
うん、まあまあね、その後が8番9番ってなっていきます からね、
うん、これどうですか、フォアボールは出塁率上げてやっぱりチャンスを、広げるためにも今まで通りでいいんですよと思われますか。いや、ボールを見極めができてるんならストライクを打ってヒットを狙いに行ってよと思われますか、いかがでしょう。どう思います、
極端な言い方してい
いです、うんうん、
いいです
よ、どうぞ。
極端な方が
要は今のポジションというか今のチーム事情で、うん、鳥谷という選手を出すんであれば、
うん、
僕はいっそ8番に下げてもいいかなと思うんですよね、
うん、
出たよ、
フォアボールを選ぶということを残すというチョイスです、これは。
はいはい、
今6番でしょ、でも今6番だよ、
はい、でも打たへんやんかって話で、甲斐が打たへんって言ってんやったら、ピッチャー前に置いて、まあ、打順が回ればピッチャーに回す、
うん、
ピッチャー残さないように、
うん、
今の目でやったら、勝負されて、ピッチャー残して、次の回、ピッチャーからスタートってことが増えるんやったら、
うん。
で、打点に対して結びついてないっていうんであれば、磯さんが流れを良くするためにそこへ持っていく、
うん、
まあ、案としてね、案として、
うん、
だからファーボールで出ることにもっと価値を見出していこうっていうことですよね、今まで以上、
うん、盗塁がっていうか取れない、そのフォアボールが取れてるっていうところを生かすんであれば、だって鳥谷っていう選手像自体がもともとホームランが大きく狙える選手でもないし、中長でもないやんか、短中距離やんか。
まあ今は特に
そうですね、体の大きさの割に、
うん、
うん、って考えてクリーンアップは出せられへんと、だから足がないから、そこまでないから前に持っていこうっていう意味を使いどんせえへんやったら、極端に9番へつなぐためのバッターっていう使い方もありかな。本人が納得するとは到底思いませんけど、
ちなみに盗塁数は鳥谷2個で、まあ、糸井さん他に並んでリーグ1番ですからね。
うーん、このペース行ってくれるんだけど多分行かないと思うんで、
まあまあそれは分かんないけどね、そういう足は持ってますよという意味です。はい、
うん、フォアボールのままでいいわけよね、要はフォアボールを取る、うん、大丈夫ってことね。
てか打つ方を願って打たせたからって打つかなって思うと、多分、うん、フォアボールを切ってまでっていう役は多分敵に向いてないんじゃないかなっていう気がするかな。
それもね、そのフォアボールを選ぶか打つかとかじゃない、
うん、
いやするけど、フォアボールを、フォアボール打つ、うん、狙うんやったら打ってくれっていうファンがいるかもしれないけど、
はい、
狙って打ってますけど、たまたま選んでフォアボールだけだと思いますけどね。別に狙ってフォアボ ールやってるわけではないと思うけどね、見極めて自分のコース待ってるところでヒットゾーンになってる、う
んはいはい、
無理してわざとフォアボール出してるっていうわけじゃないと思いますけどね、う
ん、いやあの僕もいいですか、僕も一緒なんですけど、
はい、
あのフォアボールを捨ててヒットを選べっていうのはもうクソみたいな記事ですからね。ほんまに。バカじゃないのかって
言
いたい。
素人が言ってる。
いや、これ素人さんが言ってるんですよ。これ記事じゃない
ですよ。あ、素人なんですか。
素人
ああ、そう
はい、はい、
素人でももうちょっと考えてくれと。打てるんやったら打っとるはバカだれ。
そうそうそう。はい、その中で見極めてフォアボールやから。
最近ね、TD の発言が荒れてる気がするの俺だから。
いや、ほんまにね、いや、どう考えたって、そのフォアボールを捨ててヒットっていう、
そうそう
ことができると思ってるんですかあなたは
こういう荒ごとの意見あるのはずやってんけどない
や本当に、うん、もうそんなあの議論の余地もないですよ、う
んそのね
うん、あの打順を変えるしかないですよ、
うん、
やるとすれば、
はい、
打順を変えるかそのままでいくか
だからピッチャー的にはだから鳥谷にフォアボール出しても怖くないってことなんだろうけどね。でもそれを無理してヒット打ってたら打ってますから鳥谷は。
まあですし逆にその、まあ、打順はね、まあ、チームの関係上でやってるかもしれないですけど、でその鳥谷自身がフォアボールで出て帰ってこないって言っても、
うん、
そこでフォアボール一つ出ることでピッチャーまで打順回って次の回っていう風に一つずつ前に進んでいくもんなんで、
うん、
打順回っていくので、
うん、
その一つのフォアボールをいらないっていうことはありえないですよ、
うんうん
なんでフォアボール自体選んでるっていうことは素晴らしいことだと思いますし、はい、別に打順がどこであろうとそれは関係なく必要なことだと思いますね、うん、
その意見を踏まえて03ちゃんちょうだい。
そうですね、あのまあね、
鬼がいる。
打順に応じてそれこそバッティングスタイルを変えるべきっていうものはまあ正しいと思うんですよ。ただそれはね、うん、先ほどおっしゃってるように自分のそのだからヒットを捨ててフォアボールを選ぶなんていうのはまあそんなのはねなかなかないわけですし、
うん
まあ、今与えられてる現状上そんな簡単にまあ鳥谷もまあ最初調子良かったですけど、まあ、だんだん打率が落ち着いてきて、
うん
まあ、フォアボールがこう他の人よりも選べる選手になってきたと思うので、やっぱりそこを生かすような配置っていうのが、
はい
まあ、さっきの新球さんじゃないですけど、
はい
まあ、フォアボールに重きを置いた配置を鳥谷にしてやることが結果的にそのヒットを打つ方にもつながってくるんじゃないかなとは思ったりはしますけどね、うんうんうん
何が言いたい。
なんでまあその長所をまず生かすような配置っていうのをして、
はい、
それに結果がついてくればいいかなと。まずはフォアボール選べてるんですから、その選べてるところを生かしてあげるような配置をしてあげた方がいいかなと思います、
はいね、あのよく言われるのが、フォアボールとそれからヒット同じ一塁に出塁するその価値が、まあ、同等かそうではないかみたいなね、
なんかその下位打線に手こずってるとなんか守備のリズムが悪い感じがするんですよ、はい、僕の主観的な感じですけど、なんで、
うん、あすんなりいく打順、はいはい、っていうことね、
はい、そうですね、はい、だから7番8番のところでこう何十球ぐらい投げられる鳥谷がいる方がいいですし、
はい
まあ、例えば1番2番に置くんだったら、まあ、それこそ2球3球ぐらいでヒットパコーンと打てるような選手の方が重宝されるんじゃないかなっていうのは思ったりするんですよね、うん、
なるほど。セネスはいこうですか。
いや言った。え言ったよ。
言ったっけ。はい。記事角中がちょっとこれ前の記事でしたけど昔の記事ですけども言ってたのが、まあフォアボールを取れてるのはたまたまボールを見極めてたから結果的にフォアボールになったケース。自分の打ちたいボール待ってるボールを選んでるうちに結果的にフォアボールになった場面。っていうのはやっぱあるんだそうですよ。ただ、まあ、角中曰くですよ、あくまでも、
はい、
フォアボールの数は非常に多い選手だったんですが、まあ、彼の年齢、チームの役割、
はい、
ポジションを考えると、ちょっと高級ヒッザーのこう質を上げるというか、フォアボールを狙ってフォアボールじゃない、その手前の打ちたいボールを選ぶそのヒットの確率を上げるというか、そこに重きを置いてるんだそうですよ今。 まあ、最終的にそれをああだこうであって結果的にフォアボールになったっていうことよりもその前のヒットを打つチャレンジの、気持ちのウエイトをちょっと高くしてると、
うん、それで捉えられるからすごいよねヒットをちゃんとね、
う
ん、
そうね、はい、
鼻からフォアボール狙うやつはいないと思いますけどね、う
ん
う
ん、いないですだから鳥谷も別に狙ってるわけじゃないですから、ね、
そうそうそう、は
いボールを見極めてるっていうことでそれがきっちりできてるからフォアボールになってるっていうことなんで
そうなんですよね、うん、
打てないとかフォアボール狙って打席に立ってるわけじゃないんでね
勝負してこないっていうのはあるかもしれないけどね相手がね、
うんまあ、それはそれで取りたいの勝ちですから、
そうそうそうそうそうそう、うん、それをヒット打ってくれればできませんよそれは
ちなみにまあ、ちょっとそれの裏付けになるかどうか分かりませんけども、はい、打者が、バットをスイングする回数っていうのがあって、まあ、スイング率っていうのがあるんですよ、まあ、阪神で一番スイング率が低いのは要するにボールを見る回数が多いのはまあ鳥谷なんですけど、はい、まあ、35.6% っていう全体の 35% バット振らないと、振る回数が 35.6%、 それ以外はバット振らないということですよね、
うん
はい、でもこれを、いやいやじゃあ全然振ってないやんと数字だけ見るとそう思われがちです。鳥谷が 35.6% に対してヤクルトの山田哲人が 36%、 新井貴浩が 33.2% っていうね、スイングする数だけ見るとその前後に、まあ、こういうバッターがいるわけですよ、
うん
はい、だから一つの数字だけ見てもバット振ってないねとはこれでも言えないですよね、うんうん、新井さんバット振ってない ね、 ね山田哲人バット振ってないねとは言えないですよね、
うん
はいまあ、これにいろんな要素がさっき、ねおっしゃったストライクで勝負してこないだとか、
うん
はい、ボールのスイングなかなか本人がしないからよりボールをもらう数が多いから必然的にフォアボールになっちゃうケースが高いとかね、
うん
はい、まあちょっともう鳥谷を固定するとちょっと分かりやすいからあえてこうしてますけども、うん、これがだから例えば上本とか、まあ、ちょっとあれですよ1番2番のバッターだと何でもいいから出てくれっていうことになるわけですよね多分、
うん
うん、出塁率をどんどん上げてねとヒットでもいいよ、うん、フォアボールでもいいよと、まあ、特に先頭バッターはってことになるんですかね分かんないけども、でもこれがクリーンアップになるとそうではなくて、伊豆谷新球さんが言った打点を上げてよとクリーンアップなんでっていう、
うん、
多分それが優先事項になるんでしょうね、うん、得点圏打率を上げてよとか、はい、
うん
難しいのは、まあ、5番目までは分かるけども6番目以降ですよね、まあ、よくあの第2の4番バットなんかクリーンアップとかってよく言うじゃないですか、うん
はい
まあ、その辺の役割にしてもやっぱ鳥谷の前後、まあ、今後ろに北条がいたり梅野がいたりして、うんまあ、鳥谷だけの責任ではなくて何人がファウル出てもその後が続かないからまあ意味がないっていうね、
そうですね、
ことになりかねも
しない、うん、その打順にいられてるっていうことがあるんでね、
うん、っていうまあことなのかなと。だからまあ裏を返したらさっきの934四球もらったっていうのは、うん、まあこれは逆に934回ランナー出てるっていうことですからね、
うんうん、はい、歴代の人ってこと1位誰なの、あ、ね、王さんやっぱ
分かんない、ちょっと調べてなかったな、
敬遠が多いってこと、まあやろうから、
うん、
ね、
うん、
王さんかない、
そうね、
すげえね、
ね、まあ、調子がいいんであれば別に一番に突っ込んでもいいんですけどね、
うん、ちょっとまあ昔に比べるところ波がきついというか、
うん、
打てないシーズンが、ね、高いというか、まあ、さっきのフォアボール1番目がやっぱ王貞治、はい、2390ですね、はい、 ホームランバッターですよ。大落合、金本、清原、張本、角田、野村克也、福本、山本浩二、谷繁が10番目ですね。
出た、
はい、出た。
ピッチャーで勝負しないからでしょ、ピッチャーで勝負、次ピッチャーだからでしょ。
まあまあ、それもありますよ、
ね。谷繁の場合は。
ありますね、中村典が14番目、長嶋が16番目と。
すげえじゃん。
はい、鳥谷の、後ろが衣笠、並んでるのが トヨタ、亡くなったね、はい、
西武、
元西武ライオン、西鉄ライオンズの人かな、トヨタさんね、はいはい、まあ、大した記録ですけどもね、
すごい、まあ、梅野だな、だから梅野が復帰してくれば、
うん、まあ、その中に入れたらですね、張本さんと福本さん、ちょっと特殊ですね。
うん。
ホームランバッターっていうのも明らかに率の選手じゃないですか。
ああ、先頭バッターとかだな、福本さん。
うん。だそんだけで、当然出したくないっていうところだったにもかかわらず、
ね、
うん、そんだけ取れてるっていうのは、やっぱり、
選球眼ね。
うん、
まあ、特に福本の場合はフォアボールで出てもセカンドに行っちゃうからね、多分。
そう、ほぼ行ってんや
もん、確率でね。
普通すると変わらへんもんね。
だから何もなしで二塁に行っちゃうっていうね、はい、ことになりますよね。まあね、さっきのさよならエラーとか、まあ、いろんなこと言われたり、もうこの2年ぐらいずっと叩かれっぱなしですからね。ちょっと良くても悪くても叩かれちゃうんでね。はい。
そうなんですね。
いや、いい時あんま褒めないよね、もうね。
そうそう。
もう取り、エラーに関しても、もうしゃあないよね、今。
しゃあない、ごめんなさい。
しゃあないってやってるから。しょうがない。
あれ、一個いいですか？
はいはい、はい。
今日、まあ、もう草野球やってるんですけど、
うん、
ちょっと僕も、そんな詳しく見てないんであれなんですけどね。
はいはい、
で、まあ、ショートをやってる、ショートセンターをやってる子が言ってたんですけど、うん、その、鳥谷が、まあ、最近エラーが多いっていう話で、
うんうんうん、
で、まあ、ショートからサードに回って慣れてる、慣れてないっていうことは、まあ、よく言われるんですけど、
そうですね。
その子が言ってたのが、
うん、
その子が使ってるグラブなんですけど、
はい、
要は鳥谷と同じような形の、基本多分一緒のやつ使ってるって言ってたんかな、
うん、
同じ型デザインのやつを、まあ軟式公式違うのあるんですけど、
うん、
使ってて、
うん、
で、まあその鳥谷の最近のエラーを見て、あのグラブじゃきついと、
うん、
どういうグラブ
で、要はサードに行って、まあ、ショートと打球の勢いがやっぱり違う
らしいですね、
で、速いのと、あとサイズが大きい小さいっていうのがある、
うんうん
ですけど、
サードの方がでかいんだよね、確かね、グラブはね。
そうそうそうそう。で、要はその子いわく、同じような形使ってるけど、うん、ほんまに強い打球に負けるんやって言ってたんですよ。
うん、
なんで、おそらく多分その前に、そのショートを一本でっていうので、多分グラブ変えてないんじゃないかなっていうのを言ってて、ちょっとあのグラブでサードはあのまま続けるのしんどいのはわかるわっていうのを今日言ってたんですよ。
どこや、スラッガースラッガー、
まあ、多分クラブスラッガーかな、
うん、
けど。スラッガーさん聞いてる？
うん。ちょっとね、いや、その点も見てなかったんで、
はい、
確かにそういう部分もあるんかなと思って、それは三塁線とかグラブに当てるけど、後ろに抜けるっていうの、
うんうん、
何回か見てるんで、
あったね、
あれもその打球の強さに負けてる部分と、まあ、サイズも若干あるのかなと。
うん、
そういうとこもやっぱりあるんかなっていうので、ちょっと初めて言われて、気づいたんで、それ見るのも面白いなと思って今日て
し、ね、でも俺が取りたい関数のは早球の方なんだよな。グラブじゃねえんだよな、早球なんだよな、俺が気になってんのはね。
てか取りたいの見てて気になるのってさ、
はい、
ここぞっていう勝負どころってほらファーストサードに詰めるやんか、
はい、
ライン上に、
はい、
明らかに取りたい詰め方甘いって思うとき感じるとき多くない？
終盤になってきた時だよね、
終盤本当に詰めなあかんっていう時に、思ってる以上に離れてる、サードから詰めてないなあっていう。
中日の時の最終回で打たれたんじゃなかったっけ、その詰め、ライン際。
あれ、そうそうそう、そうだよ。
そうだったじゃないですか。 先頭打者って
確か詰め方なんか、うん、
どの上か、
どの上に行ったらですどうなんだなって単純に思っただけやけど、それはあんなもんでええんかって。
もうあと20センチグラブ長くしようか。じゃあ
負けるやろ。
それはそれでいいな。
違反かな、それは。まあ、なるほどね、グラブね。グラブもね、うん、見てたら面白いよね、ほんとグローブね。
まあ、当然使いやすい、使いにくい本人がね、ずっと使ってた、
そうそう。
っていうことを考えれば、それもまた、それにまた慣れるのもっていうのもあるんで、
はいはい、
そんなすぐコロコロは変えれないんだと思うんですけどね。うん、
いやそうなると中谷も大変やな。もう外野もして、今日ファーストもして、サードも守ったら何個グラブ用意せなあかんない。すごいな。
今日はありましたよね。まさかのレフト、ファースト、レフトみたいな。
そうそうそうそう。岡山一打席でしたね。うん、ああ、そういう視点みんな見ていこう。グラブ。グラブにこう押される、グラブ、打球に押される感じのね。
まあ、あの、須坂さんができなかったら、手取り早くカンタマさんでもいいですよ。
いやいや、たまたまね。サッカーには勝てないでしょ。そうだね。思います。まあ、須坂のグラブがどうこうじゃなくて、
はいはい、そうね。
ポジションに合ってるかどうかってことは思いますけどね。
まあ、とにかく、今年はまあ、エラーなんだかんだ言いますけども、それをこう、目移りながらの、
そうそうそう。
ね、
そうそうそう、
攻撃力をちょっと上げの、でやってるところがあるんでね、
うん
うん、まあそれはもう百も承知でやってるでしょうから、
うん、
まあただ、まあ、前回の梅野のお話じゃないんですけど、ファンとしてはどういうスパンで選手を見るかだと思うんですよ。ワンプレーでその選手を見るんだったら、うん、サヨナラエラーをした選手には批判をするのは、まあ、至極当然と、
うんうん、
これをゲーム単位で見るとなると、2安打打ってエラーもしたプラマイゼロねっていう見方ができる人も多分いると思います、
うん
うん、これをシーズンで見るとどんどんやっぱスパンが広がって薄まるわけですよね、
うんうん、
あエラーもしてるけど時たま打ってるんよ、ファーボールも選んでるんよ、うん、打点も上げてるんよ、だから多めに見ましょうよっていう議論にもなるわけですよ、うん、だからもうあの捉えるその感覚によって意見がバラバラなら、これも至極当たり前なんで、
うん、
違う同士がいくら議論をしても噛み合わないのはね、
うんうん、
これはあの前回の放送を聞いていただくと分かると思うんですけど、はい、なんでまあもちろんサヨナラエラーはこれも怒られて叱るべきだしね、
まあまあね、
はい、ファンとしてはそれをどうにか取り返せと、取り返せないと他に、うん、キャンベルさん来ますよもうすぐみたいなねことの話になるかもわからないし、
そうですね、
うん、
キャンベルさんね、日本の試合偶然見てセカンドに29番って、29って誰やったっけな、
そう、ね、
全然出てこなかった、
小島だから去年まで小島がつけてたから、ね、
うん、はい、キャンベル復帰してヒットが7本かな、今3割1部か2部かなんかになってますよね、打率はね、
まあ、だから今一番手安いところってことで二塁の練習されてたんちゃうの、
まあそうでしょうね、
上本もいいよ、上本も
キャンベル、セカンド、サード、ヤマトになるかもですね、
ヤマトもね、
はい、あのちょっと話があっち行ったりこっち行ったり申し訳ないですけども、まあ、新井亮太さんが国内 FA 権を取りまして、はいはい、これで阪神では2人目と、大和とね、新井亮太と、うん、
はいはいはい、
はい、シーズンオフにはどうするか分かりませんけどね、
FA 宣言しましょう
シーズン中やめとけ、シーズン中やめとけ
いやもうシーズン中からしておしま、もうしましょうい
やモチベーションどうすんねん、もう僕阪神来年出ますって言ってよ、もう絶対使われへんやろそんなやつを、
はいはい、まあね、まあチーム的にはさっき言った今日は終わって11勝8敗トータルでね、貯金が3つと、
はい、ですよ、
はい、いやいやこれはもうなかなかいいんじゃないですか、高山も出なくなったり、守備固めをね、いろいろいじったり、 やってるんで、まあちょいちょいねピッチャーに打ったら右で揃えたりとかいう場面も出てきてますから、まあ、ベンチワークのね勝利っていうのも、あのこの前先週の記事で見たら、高山の盗塁は実は何そのノーサインで行っただの、でも解説者に言わせたら、いやあれはベンチサインだと言ってる人もいたりしてね、まあ事実が動いてたりとか、さっきデータのところでも申し上げましたけども、盗塁阻止率も高く今のところはキープしてるんでね、うん、まあまあ去年の欠点もちょっと補いつつ、まあエラーも去年ほどでは、まああるにしても、まあ、ないような格好になってるんでね、はい、まあいいゲームをこれから、まあ、4月もうねあと1週間ですけども、うん、やっていくチームになってるんじゃなかろうかなと、
はい、
はい、思う次第でございますよ。
やっと来週終わって全チームと対戦ですもんね。
あ、2回ずつってこと？
そうそうそう、うん、1回目も込みでしょ。
もう終わってるでしょ。
ん？
前回っっ中日当たったんでね、
これで全部中日だけだったから、そうそう、はい、
あ
ですよ、
はい、
今度やって2回当たってないのがヤクルトだけになるってことね、
うんうん、
はいはいはいはいはい。
で、まあ来週ですよ、
うん、
まあ、4月3、4月の総括会ということで、
ああはいはい、
はい、またあのゲストをお迎えしてお送りしたいと思いますんで、
ちょっと皆さんが喋りたいテーマとか聞いてみたいテーマがあれば言ってもらえればね、
うん、
何喋っていいか分かんないんですよ僕らも、
うん、
なるほどね、
そう、なんか聞きたいあれば、
はいはい、
メールください。ツイッターであのツイートするでもいいですし、
そうですね、
レビューに書くでもいいですよ、はい、
うん、
お願いします。
あの司会はクソやなみたいなね言い方でも構いませんからね。
ああ、なんでそんな、なんでそんなせんべいみたいな感じになっちゃう。
絶対噛みつくけどね。今回はもう500歩ぐらい譲って俺じゃないからね。俺のこと言ってないけど。俺に言ってこようもんならもう住所知らない。すいません、ありがとうございます。
はいはいはい。いやいや、言い換えたと思いますよ、選手は本当に。はい。やってる方は面白かったですけどね。はい、まあそんな感じでまたお送りしたいと思いますんで、引き続き来週もよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、皆さんから何か告知ございますか？告知のある方、
ないんですね。みんなが言うにはあれでしょ、9月3日に2軍戦をまた集まっていきましょうっていう、
はい、僕もですね、
はい、
あの4月の末にちゃんまつさんとご一緒させていただいて、ジャイアンツ球場の方にもしかしたら阪神の2軍戦見るかななんていうお話も出てますので、
はいはいはい、読売あっちの球場やね。
そうですね、はい、
はいはい、
あ、やる29からやって、それもテレビでやるせいだ、うんうん、いや、
あ、本当ですか、
うん、
なんかこうそういう話も出てるので、うん、僕も2軍戦見に行けたらなと思ってます、
はい、まあいいね、はい、いってらっしゃい、レポートお願いします。
お願いします。
甲子園はね、高橋宏さんのご協力もまた仰ぎながら、なんとか、はい、前ぐらいの席を取りたいと思ってますんでね、前の方でね。今年は、去年ヘイを見たんで、今年はキャンベル見える、ね。
わあ、ほんとだ。
なかなか。はい。
ほんとだよ。
いやいや。
尾形とか元気してんの？尾形は。
尾形は成績いいんですけど、外野なんでね、なかなか呼ばれないですよね。
ああ、そっかそっかそっか。あと誰だ？上田は？
上田が、まあ、内野でチャンスがあるとすれば、上田か、まあ、今なり実は上がってきたんで、
あ、今なり上がってきた、はい、なるほど。
ただまあそれを上げる隙間がないんでね、今のところにね、
可能だね、可能がどうなってるかだね、
うん、だから今ね、ケツに火がついてるのはエゴシとか、
まあそこエゴシ一軍にいるんだもんね、
うん、あ、荒井亮ともそうでしょうけどもね、
うんうん、
まあ、そんな広島戦をまた5月3日に、はい、行きたいと思います。はい。新球さん、何か告知はないですか？大丈夫ですか？
何にもございません。
本当に？シフトとか言わなくていい？今週、来週のシフト。発表してもらって。
特に俺自分の仕事の仕事言わなくてもいい
よ。木曜日が夜勤になってまして、とか、
そう、大丈夫。商売的に夜勤ないんで。
ああ、それ別に掘らなくていいんですよ、夜勤について。
なるほど、ね、
はい。ありがとうございます。はい。助かります。
はい。では今日はこれで終わりましょう。はい、お疲れ様でした、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。